はい、今日は、ヨブ記の6章ですね。で、6章、7章、8章と学んでいきたいと思いますけども、ここでの題名、メッセージの題は、激しい風ですね。8章の2節のところに、あなたが口にする言葉は激しい風のようだって言ってます。ビルダディがヨブに言ってるんですけど、ヨブもですね、友人の言っている言葉は風のようだって言ってですね、お互いに風のようだ、言葉がかなり激しくなっていくわけなんですけども、前回ですね、学んだところを思い出してください。まずヨブが口を開いて、生まれた日を呪って、生まれてこなければよかったと、なんでまだ生きているのかという嘆きを話しました。それからエリファズが、我慢できなくなって、私は語らなければいけないと。で、それは何かと言ったら、ヨブ、お前は罪を犯しているよと、このような災いが起こるのなら、それは罪を犯したからに違いない、罪を犯したからなんだと。さあ思い出せ、誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか、私の見るところでは不幸を耕し、害毒を撒く者がそれを刈り取るのだ。で、このように言いました。で、私が見るところというふうな言葉があってですね、経験によって観察してですね、経験もとても大事ですけれども、この見余ってしまったわけなんですね。そしてまたエリファズは、なんか神秘的な体験というか、それによってですね、どんどんどんどんこのヨブを責めていき、そしてあなたは悔い改めれば神様とても優しい方だから、あなたを回復してくださると、まあ、罪を犯した人、罪を、この隠された罪を持っているヨブをですね、何とかして、この罪を告白させようというようなことを行ったわけなんですね。で、本当にこういう悲しい状況が起こるわけで、そしてこれがずっと昔からあって、今の私たちも十分にというか、もうしょっちゅう起こっているわけなんですね。で、状況はこの天の場面があったわけですけれども、悪魔がサタンが神様に対して、この挑戦状を突きつけたとですね、ヨブの潔白、これが本当に神を愛しているからなのかどうかということを試すために、神様がお許しになられたということはヨブ自身もわからなかった。ヨブはなぜなぜと言ってるわけです、嘆いてるわけです。そして友人の方はわからないから、自分なりの答えを、自己流に出しているわけですね。この問題があったわけです。で、続きですね、ヨブが今度はエリファズが言った言葉に、応答します。6章の1節、ヨブは答えていった。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に測りにかけられたら、それはきっと海の砂よりも重かろう、だから私の言葉が激しかったのだ。ヨブが生まれた日を呪ったあの言葉がなぜ激しいかということを話しています。エリファズが話していたのは、このもう本当に言葉、ヨブの語っていた言葉にこの反応してですね、で、それで、この激しさを聞いてですね、我慢ができなくなって話していったわけですね。けれども私の言葉が激しかったのは、苦悶また災害が重いからなんだと言ってるわけです。天秤にかけてるんですね、この苦悶ですね、私の苦悶の重さが。で、次に災害、これを一つの天秤の皿に、片方の皿に置いて、そして海の砂をもう片方にこの置いて、どっちが重いか、あの海の砂って言ったらもうすごい重さですけど、それよりも私は、私のこの苦しみと災害は重いんだよ、だからこういう言葉が出てきたのだと、もう十分に私たち理解できますよね。このヨブが通ったところを考えて、その苦しみ、そしてその苦しみがあるから、それを口に出して話していったんだ。で、4節を見てください。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に 備えられている、神様から与えられた苦しみだということを今ここでヨブは話しています。でヨブの信仰をですね、この一言で言うと、もうヨブ自身が言ってますけれども、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな、すべてのことが神様から与えられているんだ、神様の主権を認めるところの信仰なんですね。だから、自分が何かやって自分の身に起こっていること、もう一つ細かいことも全部が神様、その中に神様がおられると、すべての道に神を認めよう、主を認めようというふうにソロモンが言いましたけれども、そのようにすべてのところに神様が、この介在されているということを彼は信じていたわけなんですね。だからこういう激しい言葉になっているんです。全能者の矢で、自分にとってはもう今の痛みですね、矢なんだ、そして毒を飲んでいる、また神の脅かし、こういう状態なんだと、それこれは神様から来てるんだということを言っています。で、5節、ノロバは若草の上で泣くだろうか、牛は貝場の上でうなるだろうか。どうですか、うなりますか、泣きますか。泣かないんですね、うなりません。なんでかというと、もくもく、この餌を食べていてですね、満足しているからですね。でこういうふうに何かちゃんと、きちんとした環境が与えられていれば、泣く必要もないし、うなる必要もない。同じように私もこのように嘆きの声を上げているけれども、ちゃんと問題がなかったら、この苦しみがなかったら泣く必要はない、嘆く必要はないんだという話をしているんです。そして6節、味のないものは塩がなくて食べられようか、卵の白身に味があろうか、私はそんなものに触れるまい、それは私には腐った食物のようだと、塩味がない食べ物、私はそれには触れない、腐った食物のようだから食べない、何の味付けもないその白身を、生のですね、この白身を食べたら何の味もしないわけですよね。で、これは何を言ってるかと言ったら、エリファズの言葉ですね。友人の言葉です。彼の言葉が、空論というか、ヨブの状態を全くわきまえていない言葉の羅列であったわけなんです。まとえていない。ヨブの魂を、その罪の自覚させる、とかまた慰める、励ます、とにかく魂を動かすことができるような言葉に何らなっていなかったわけですね。空に語っているようなものです。で、そんなものは受け付けられないよと、このようにヨブは言っているわけなんですね。よく起こります、こういうこと。でも私たちクリスチャンはですね、いつも塩味の効いたものでその言葉があるようにというふうに進められてるんですね。パウロがこう言いました。コロサイの4章の6節、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。空に語っている言葉ではなく、このように塩味が効いた言葉が必要なんですが、エリファズの言葉はそうではなかったとヨブは言ってるわけです。8節、ああ私の願いが叶えられ、私の望むものを神が与えてくださると良いのに。何を叶えられる、叶えてほしいかというと、次、私を砕き御手を伸ばして私を立つことが神のおぼし召しであるなら、私はなおもそれに慰めを得、容赦ない苦痛の中でも小躍りして喜ぼう。私は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだ。彼の望みは神様が私を立つことだ、死にたいということです。まあ、この前もですね、生まれた日は呪われようと、ことを彼は話しましたけれども、ここで、死にたいと、これが私は願っていることであると。でもここで注意しなければいけないのは、自殺願望ではないですね。 わかりますか、自殺じゃなくて神殺願望ですね、神殺っていうんですか、わかんないですけども、神が唯一命を与え命を取る権威があるんだということをヨブは認めていたんです。だから自分の手で殺すなんていうことは、もう一瞬たりとも考えていません。でそういうことを全然考えてない人はですね、愚かな行為を行ったということをですね、言いながら死んでいく、まあ、後悔している人で、聖書の中には出てきますけれども、例えばサウルとかですね、ダビデの追いかけてですね、最後には自殺しました。またサムソンもそうですね、彼も最後は、まあ、自殺というか、なんていうの、無駄死にはしなかったですね。彼はペリシチンをやっつけたという形ですけれども、それでもやっぱり彼は自分の大きな失敗を愚かなことを行ってしまった。まあ、そのようにこの自殺する人はいますけれども、これ神様の主権を無視した行為ですね。けれどもヨブは今死にたいけれども、それは神様が殺してください、もう徹底しますね。本当に神様の主権の中で、こう言って、だから彼は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだと言ってるわけです。で11節、私にどんな力があるからといって私は待たなければならないのか、私にどんな終わりがあるからといって私は耐え忍ばなければならないのか、私の力は石の力であろうか、私の肉は聖堂であろうか。力は何もない。そうですね、もう体力がかなり衰えています。私のうちには何の助けもないではないか、優れた知性も私から追い散らされているではないか。もう知性、この、こう、明快、頭がですね、このはっきりとして、この思考、このがはっきりとしているような状態も今なくなってしまっているということを、今ここで、ヨブは言っているわけなんですが、なんで神様がこういうふうに弱まってしまっている私を生かし続けているんだと。何の力もないのになんで生かし続けているんだという問いかけなんですね。で、このように今自分の状態を話しました。今自分の魂の嘆きをですね、彼は言い表している、吐露しているのにもかかわらず、その言葉を取って、で、自分の頭の中で神学、また哲学をこねくり回して語っているのが友人なわけです。で、まず彼は自分のことを状態を話したわけですね。そして次に、私はあなた方にがっかりしたという、失望を14節から話していきます。落胆している者には、その友から友情を。さもないと彼は、全能者への恐れを捨てるだろう。ちょっとこの新改訳の意味、ちょっと私わからなかったので、他の訳を見たら、こう書いてありまして、口語訳なんですが、その友に対する慈しみを差し控える者は、全能者を恐れることを捨てる。これだとわかりますね。慈しみを差し控えると、それは神様への恐れがないことなんだよと。神様の恐れを捨てることなんだよと。慈しみ、憐れみ、同情の思いを控えること。これは、本当に神様を恐れていないよと、いうことを言っています。で、私の兄弟たちは川のように裏切った。流れている川筋の流れのように、氷で黒ずみ、雪がその上を隠している。炎天の頃になるとそれはなくなり、暑くなるとそのところから消える。と言ってますが、これ一体何言ってるかと言いますと、夏ですね。その、冬はもう凍って、そして、この、水が流れたりしますけども、夏になるともう水が干上がってしまうわけですね。まあ、私たち日本に住んでますと、こういうことはあまり想像できないんですけれども、ヨブが住んでいた、その視界の、この南の方ですね、とか、まあ、あそこら辺は、まあ、イスラムもそうですけれども、乾燥地域ですね。ですから、もう、夏になったらもう、川なんて言ってますけど、全然川には全然見えない、ような、干上がったところがたくさんあります。で、友人たちがこういうところなんだと。あなた方はこういう存在ですよと。夏、一番水が欲しいときに、一番必要としているときに、あなた方は、 慰めを私が今一番必要としているときに、あなた方はそれを与えないと、こう言ってるわけです。よくありますよね。必要を満たさないということ。この友人に対して、また助けてる人に対して、私はこんなにあなたに親切にしてあげてるのに、でも全然相手のニーズとはかけ、ずっと違うものをですね、与えようと頑張っていることがあるわけですけれども、もう本当に今、その、ヨブが今まで、友人にはこういうことは頼まなかった。でも、今こそこの友であるんだったら、この、その本領を発揮するっていうか、慰めるっていうこの友の働きがですね、あっておかしくないときに、こういうことを行っているということを責めているわけです。そして18節、対象はその道を変え、荒れ地に行って滅びる。テマの対象はこれを目当てとし、シェバの旅人はこれに期待をかける。彼らはこれに頼ったために恥を見、そこまで来て恥ずかしめを受ける。これも同じです。水を求めて歩いていて、ここにあると思ってきたらなかったと、友人たちが来たのにここに泉があると思ったらなかった。今あなた方はそのようになった。あなた方は恐ろしいことを見て怯える。今ヨブの姿はあまりにも無残です。ひどい格好をしています。もうヨブであると見分けがつかないように、この変わり果ててしまっているわけですね。それで、エリファスとかはかなり厳しい言葉を浴びせましたけど、ヨブに。でも実際は恐ろしいことを見て怯えていると見えてたんですね。もうなんか あなた恐れてるでしょうと、そのことを今ヨブは指摘しています。私が言ったことがあるか、私に与えようとか、あなた方の持ち物の中から私のために贈り物をせよと、あるいは敵の手から私を救い出せ、横暴な者の手から私を贖えと。ヨブは基本的に助けを必要とはしているわけではなかったわけです。その健常な時に、その全てのものがあった時にですね、助けてくれ助けてくれって言わなかったわけですよ。だから今必要なんだよと、助けが必要なんだよと、でこうやって言ってるわけですね。本当に悲しいですね、ここまで苦しんでる人に説明させることを強いらせているっていう状況、本当に悲しいことです。そして、さらに問い続けています。私に教えよ、そうすれば私は黙ろう。私がどんな過ちを犯したか私に悟らせよ。あなたは罪を犯したとあなたは言うけれども、何の罪ですか、分かってるんですかと、私に教えてくださいと、というふうに言ってるわけです。まっすぐな言葉は何と言いたいことか、あなた方は何を責め立てているのか。まっすぐな言葉は何と言いたい。そうですね、エリファズは初めに語り始めるときに、もし誰かがあなたにあえて語りかけたらあなたはそれに耐えられようか、しかし誰が黙っていようと、まっすぐな言葉として話していて、ヨブは非常に傷つきましたけれども、何を責め立てているのか、具体的にあなたは何も言ってないじゃないかと、私に罪があるという前提で話しているけれども、具体的に何も言ってないじゃないかと、まくし立ててるだけですよね。で、あなた方は言葉で私を責めるつもりか、絶望した者の言葉は風のようだ、風のようだ、熱風のようだということですね。あなた方はみなしごをくじ引きにし、自分の友さえ売りに出す。友を売りに出すようなことを今あなたは行っている。今思い切って私の方を向いてくれ、あなた方の顔に向かって私は決してまやかしを言わない。今ここで この例えばこのヨブの映画ができたとしたらですね、今どういう場面か想像できるでしょうか。友人たちはヨブを見てないんです。顔を背けてるんです。その無残な姿を見てないんです。だから直視してないんですね、ヨブの姿。本当にそれでだけでも本当にこの友人たちが現実から離れてしまっている。もう頭だけで話している。で、自分の理解、自分の神学、自分の哲学よりも何かもっと上に分からないことがあるんだということを認めてない。だからそれがもう顔として、顔の方向ですね、予防をはっきりと見ることができなくなっているわけですね。向いてくれと頼んでいます。どうか思い直してくれ、不正があってはならない、もう一度思い返してくれ、私の正しい訴えを。私の舌に不正があるだろうか、私の口は災いをわきまえないだろうか。どうですか、私のこの訴えは何か間違いがありますかと言って友人に訴えかけました。で、7章に入りますが、ここからはですね、独り言、さらに神様への嘆き、祈りとなっていきます。地上の人には苦役があるではないか。その日々は日雇い人の日々のようではないか。日陰をあえぎ求める奴隷のように、賃金を待ち望む日雇い人のように、私は虚しい月々が割り当てられ、苦しみの夜が定められている。彼は日々、その先を見ることがなく、どうなるかは分かることなく、方向性も何も将来性もなく、暮らしている、その苦しみの中にいると。で、そのことを言い表すために日雇い人、また奴隷ですね、もう一日一日を生きるので精一杯な人たちがいるけれども、同じように私も苦しみの夜が定められていると。なんで夜かというとですね、寝れないんですよ、痛くて。横たわるとき私は言う、私はいつ起きられるのだろうかと。夜は長く、私は暁まで寝返りを打ち続ける。もう朝になってるかなと思って起きたらですね、まだ夜の11時だったとか、痛みで起き上がるわけですね。私の肉はウジと土くれをまとい、私の皮は固まってはまた崩れる。いやー、リアルですね。こういう状態だったわけです。私の日々は旗の日よりも早く、望みもなく過ぎ去る。これからどうなるかって分かっていれば希望が持てるんですけれども、ヨブはこのヨブ記の1章2章も、また、最後の、41章でしたっけか、最後の章が42章ですね、42章も知らなかったわけですね。で、今もうこのような状態でずっと過ぎ去っていくのかということを言っているわけです。そこでヨブは神様に祈り始めます。まあ、こういう友人たちですから話しても仕方がない。目の前に友人たちがいるのは分かっているけれども、彼はそのまま横に語るのではなくて上の方に語り始めたわけですね。思い出してください、私の命はただの息であることを。私の目は再び幸いを見ないでしょう。私を見る者の目は私を認めることができないでしょう。あなたの目が私に向けられても、私はもういません。私はもう今から死にます。いなくなります、この地上から。とこう言ってるわけです。雲が消え去ってしまうように、黄泉に下る者はもう登ってこないでしょう。彼はもう自分の家に帰らず、彼の家ももう彼を認めないでしょう。もういなくなった者になるよ。 それゆえ私も自分の口を制することをせず、私の霊の苦しみの中から語り、私の魂の苦悩の中から嘆きます。私は今こうやって霊の苦しみ、また魂の苦悩から嘆いて語っています。もう最後にこのようにして口から表しているんですよと。私は海でしょうか、私海の居住でしょうか、あなたが私の上に見張りを置かれるとは。海の居住、また、まあ、猛獣って言い換えたらいいかもしれませんが、監視されてですね、いつも見張られて、何かしようとしたらすぐにこうぶたれたりですね、まあ、そういう状態ですね。見張られています、あなたにと。で、13節、私の人が私を慰め、私の寝床が私の嘆きを軽くすると私が言うと、あなたは夢で私をおののかせ、幻によって私を怯えさせます。かわいそうですね。寝て意識がなくなっている時であれば、その時だけでも忘れられると思っていたら、夜、夢の中で悪夢見るんですね。で、あなたはこのようにして私を見張っておられますと。思い出してください。ヨブの信仰はですね、すべて今起こっている自分は神、もうことは全部神様から与えられていると信じているわけですね。だから、あなたがこういう夢と幻を見させておられるではないですか。見張っておられるではないですか。それで私の魂はむしろ窒息を選び、私の骨よりも死を選びます。私は命を厭います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を止められるとは。これ有名な言葉ですね。詩篇の中に出てきますね。この天を見て、そしてその月とか星を見るときに、人とは一体何者でしょうか。あなたが主が御心に止められるとはと。まあ、そのところは人間がその重要であるということで語られているわけですけれども、ここでヨブはですね、人間をここまで関わっていると、私をここまで試している、なんでこんなに興味をお持ちなんですかということをこう話しているわけですね。試練に遭うときに私たちはおのずとですね、向くわけですよね。で、神様が何かをしているんだということがわかるわけなんですけれども、そのことを今ここで彼は話しています。また朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは、いつまであなたは私から目をそらされないのですか。唾を飲み込む間も私を捨てておかれないのですか。唾を飲み込む時にもものすごい痛みが走ってるんでしょう。その痛みが彼は神様が今私を見てると、私にその痛みをもたらしているというふうに受け止めていたわけなんです。ここまで来るとですね、本当に、まあ、自分が一体ここまで神様のに自分の道を明け渡しているかということを思わざるを得ないんですけれども、とかくですね、神様の領域で、あとは自分の領域を作ってるんですね。いつの間にか知らないうちに。で、これをもう忘れたいこと、これ神様と関係ない、人間の世界で、あとは神様、でも全部神様なんですね。神様は全てのことを働かせて、神を愛する者、そのご計画に従って召された者のためにですね、益として働かせてくださると書いてますね。全てのことですね。で、この飲み込むということの行為までも、彼はですね、神様がなされているんだと。その痛みはですね、神様がなされているんだというふうに受け止めたわけです。次、私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに私は何ができましょう。なぜ私をあなたの的とされるのですか。 罪を犯したとしたら一体私は何をすればいいんでしょうかと。どうしてあなたは私の罪、背きの罪を許さず私の不義を除かれないのですかですね。なんで私の罪を許す、罪の許しがなくこのような状態、今のこの災いがですね、自分への罪から、私の罪のものであったらば、なんでこれずっと続いてるんですかと。許しはないんですかという話をしてるんです。で、今、私は塵の中に横たわります。あなたが私を探されても、私はもうおりません。もう私は死にます。ということを話しています。ここまで話を聞いていて、我慢できなくなったのが、次のビルダデですね。ビルダデ、シュワハ人ビルダデです。いつま、シュワハ人ビルダデが答えていった。8章の1節で2節、いつまであなたはこのようなことを語るのか。あなたが口にすることは激しい風のようだ。本当にあなたの言葉は激しいと。けれどもこれから彼が語るのも激しい風ですけれども、神は公義を曲げるだろうか、全能者は義を曲げるだろうか。ここですね、ビルダデが言わんとしていること。彼は、この間違った義憤を今抱いているわけです。まず、エリファズがこの今こういう悪い状況になっているのは罪を犯したからに違いないという話をしたわけですね。です、ヨブは私は罪を犯してないと言ったんです。で、それで頭に来たんですね。それ罪を犯してないと言っていること自体がもう罪なんだよと。神様の義を曲げていることなんだよと。それでまくし立てます。もしあなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの罪の中に送り込まれたのなら、これわかりますか？呼ぶよ、あなたが罪を犯したって言ってるんじゃなくて、あなたの子供が罪を犯していたから子供たちは死んだんだって言ってるんです。もしあなたが熱心に神に求め、全能者に憐れみを乞うなら、もしあなたが純粋で正しいなら、誠に神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される。あなたの始めは小さくても、その終わりは甚だ大きくなる。悔い改めなさいということを、それとなくビルダでは話しているわけなんです。神様の義が犯されたから、彼は必死になってその義を防衛しようとしているわけです。私たち、こういう、なんていうんですかね、裁きの座に自分を置くこと、ありえますね。この、神様がご自分で義を持っておられて、誰が擁護しなくてもですね、神様の義は成り立つわけですから、何もする必要はないわけなんですね。けれども、まあ、このように神様の前に飛び出して、神様のために、私は神を守るために、神の義を守るために、という感じで、この、話していく、言っています。で、8節。さあ、仙台の人に尋ねよ。その先祖たちの探求したことを確かめよ。私たちは昨日生まれたもので何も知らず、私たちの地上にある日は影だからである。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を出さないだろうか。この前エリファズは、私の見るところという経験に頼ってますけれども、今度はその過去の知識に頼りなさいと、尋ねてみようと言ってるわけです。御言葉だけに頼ってればよかったんです。彼らはみんな神の知識があるわけですよね。非常に神様のことを知っている人たちでした。神の知識が、そこに留まればよかったんです。でもそこには 苦しみの答えというのはあえて書かれてないわけです。でも今このように苦しんでいるヨブがいる。だからなぜというふうにヨブはそのまま単刀直入に神様に聞いているわけですけれども、友人たちは勝手にそのなぜを自分で回答する、与えるためにですね、他のものにより頼んでいくわけなんですね。実に簡単に私たちもそれを行ってしまいます。御言葉だ、神様だと言いながらですね、それと何かまた別のものをですね、この取ってくっつけて、そして自分の立場を、この固くしていくということをこう行ってしまうわけなんですね。仙台の人、知恵ありますよ。昔の人たちが語っていることですね。独りよがりにならないためにも必要ですけれども、その先代の人でさえも過ちというのはあるわけですね。不正というか、その災いがあったらそれは人の罪によるんだ、ここぐらいまでは知識があったかもしれませんけれども、そんな単純なものでは現実はないし、聖書はそんな単純なものではないということを明らかにしているわけなんです。で、11節。パピルスは沼地でなくても、あ、ごめんなさい。いいのかな？そうですね。11節ですね。パピルスは沼地でなくても育つだろうか。足は水がなくても伸びるだろうか。これはまだ若めの時には刈られないのに、他の草に先立って刈れる。すべて神を忘れる者の道はこの。枯れていくよあなたはと言ってるんですね。ヨブは友達から慰めの言葉、泉を得たかったのに、ひどいですね今、あなたは自分で、滅んでいってしまうよということをこのビルダテは話しています。すべて神を忘れる者の道はこうだ。神を敬わない者の望みは消え失せる。神を敬わない者だとこうヨブを言っているわけです。その確信は蜘蛛の糸、その信頼は蜘蛛の巣だ。彼が自分の家に寄りかかると、家はそれに耐えきれない。これにすがりつくと、それは持ちこたえない。彼が火に当たって青々と茂り、その若枝は庭に這いで、その根は石くれの山に絡まれ、それが岩間に生えても、神がもしその場所からそれを取り除くと、その場所は私はあなたを見たことがないと否む。見よ、これが彼の道の喜びである。他の者がその地から芽を出そうと。どんなにへばりついていても、それを取り除かれると神様が取り除かれるということで、呼ぶあなたはそのようになるよと。で、他のものがその力を芽を出す。あなたがいなくなったら他のものが、正しいものが植えられていくよということを言っているわけですね。見よ、神は潔白な人を退けない。悪を行う者の手を取らない。ついには神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす。あなたを憎む者は恥を見、悪者どもの天幕はなくなってしまう。あなたは潔白さを取り戻しなさいということで話を終えているんですが、次回は9章を学びますけれども、ちょっとだけ見ますと、ヨブは答えていった。誠にその通りであると私は知っている。しかしどうして私は自分の正しさを神に訴えることができるか。その通りだよと。でもちょっと私の正しさをどうやって訴えればいいんですかとこう聞いているんですが、でどういうことかと言ったら、神は公義を曲げることはないし、全能者は義を曲げることはないというのはその通りですよと、こう言ってるわけですね。その通りですよと。でもそんな単純な公式で今の私は推し量ることができませんよと。私に直接の罪、見覚えがないのですからということをこのヨブは答えているわけなんですね。神の正義、これは 正しいんです。でこの前前回もそうですけど、エリファズも、この神様のことについて、神の懲らしめについては正しいことを言ってました。けれども実際に何が起こっているかということにおいてはごく一部にしか過ぎなかった。それを自分の理解の中でもう全て自分が知っているかのように話し振る舞っていくわけなんですね。ここで欠けているのが憐れみですね。神様のご性質の中に正しさの他に憐れみがあります。この憐れみも身につけてこそ初めてですね、人に対してその本当の意味での助けになっていくことができるわけですけれども、この友人たちがやってるようなのはもう本当にさっきヨブが言ったようなことですよね。風であって、この干上がってしまうですね、川床であって、砂漠の中での間違ったところに行って何も水がないところであってとか、そういう状態になってしまいます。最後にですね、ミカ書の6章の8節、ちょっとこれ開いてもですね、ちょっと書いてなかったでもちょっと開いてみますか。新改訳じゃなくてですね、新共同訳を私読みたいと思うんですが、開いてみてください。いいですよ、いいですよ、開いてみてください。ミカ書の6章の8節、人よ、何が善であり主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、次ですね、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと。正義を行うのは自分なんですね。なんか自分が十字軍のようにですね、この神の義をかざしてですね、そして人々にこの強制的に行使していくものではないわけなんです。自分が行うんです。で、慈しみを愛し、ヤコブの2章の13節にはこう書いてありますが、憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。人に憐れみを示していく、憐れみを愛していく、そしてへり下って神と共に歩むこと。神様の中にあってへり下って神様と一緒に歩んでいくこと、これであるですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、助けてるつもりで全然助けにならないようなこと、クリスチャンの間でよく起こります。そして神を信じているであろうこの3人の友人に起こりました。神様、どうか憐れみの賜物を待ちなさいます。憐れみを愛しなさいとあなたは言われました。慈しみを愛しなさいと言われました。正義を行って慈しみを愛しなさい。私たちとかく正義は人に対して求めて、憐れみのみを自分に対して求める。でも今御箇所を読んだらその逆でした。正義を自分が行って、憐れみは人々に対して求めていくものである。神様、どうかこのことを忘れることはないように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。